Good morning.
皆さんおはようございます。
Today I want to talk about the phrase the in Christ.
今日はですね、キリストにあってというテーマで話してまいります。
In today's passage, the expression in Christ appears many, many times.
このキリストにあってというそのようなフレーズがですね、今日の箇所には何度も出てくるんです。
Do you know how many times?
さあ読みましたけど何回出てきたでしょう。
It's eight times.
数えましたら8回出てきたんです。
Why does it appear eight times?
なぜ8回もキリストにあってという言葉が使われているのでしょう。
Because it is very important.
まあそれは大切な表現だからですね。
In Greek, the phrase in Christ is en Christo.
ギリシャ語ではですね、エンクリストという言葉で書いてあります。
In Paul's letter, the phrase エンクリスト is used 64 times.
実はですね、パウロの手紙を調べますと、そのようなエンクリストという表現はですね、64回出てくるんです。
It shows how significant this concept is.
ですから、この表現ですね、このキリストにあってということがいかに大切かということがわかります。
In Christ means that we who believe in Jesus are in Christ. That is, we belong to Jesus.
このキリストにあってという表現ですけれども、まずイエスキリストを信じているということが含まれていますけど、でもイエスキリストに属しているというそのような意味も含みます。
This is who we are, and this is our spiritual identity.
キリストにあって救われている、キリストに属している、それは私たちのアイデンティティですね。
Yes, we are in Christ. We belong to Christ. Hallelujah.
皆さん、キリストにあるものは、キリストに属しているものですね。ハレルヤです。
Let me ask you, where are we right now?
さあ皆さんに質問しますが、皆さんは今どこに存在してますか？
We are in Christ.
私たちはキリストにあって、キリストにあるものだということです。
It means that we are not people who are outside of Christ with no connection to Him.
それはですね、キリストの外にあってという表現ではないので、そしてキリストと関係がないものだという、そういう意味ではまるで違いますね。
We are not outsider, but insiders.
つまり、アウトサイダーではなくて、インサイダーですね。中にとどまっているものです。
We are not strangers to Christ, but those who belong to Christ.
私たちは、キリストを知らないで生きているものではなくて、キリストに属している一人一人です。
The phrase, en Christo, does not simply refer to a physical space.
キリストにあってっていうのはですね、ただ物理的な空間を表現しているわけではありません。
Rather, it points to a spiritual union with Christ.
それは霊的なキリストと結びついているよということを意味していますね。
In fact, we are one with him through faith.
信仰を持って私たちはキリストと一緒に今生きているんです。
To be in Christ means to have received salvation and new life through union with Him.
キリストにあって、そのことはですね、救いをいただいている。そして新しい人生をキリストと一緒にいただいているというそのような意味を持っています。
It includes the spiritual transformation of dying with Christ and being raised with Him.And it signifies that every area of a believer's life is under the reign of Christ.
それはですね、キリストと一緒に死んで、そしてキリストと一緒によみがえってるということですね。そしてそれは霊的な変化を意味しています、含んでいますね。そしてキリストにあってということはですね、このキリストの支配のもとに私たちは置かれているよということも意味します。
When we see the phrase en Christo, we usually translate it as in Christ.
この en Christo という表現を この聖書ではですね、キリストにあってというふうに普通は表現しますね。
But it is not the only way to understand it.
でもキリストにあってという言葉以外にも表現できます。
Sometimes it can also be translated as through Christ or by Christ or even thanks to Christ.
それはですね、時にはキリストを通してとか、キリストによってとか、またですね、キリストのおかげでというそういう表現も成り立つんです。キリストのおかげで。
So today, as we read today's passage together, let us try to translate in Christ in a fresh way.
ですから今日はキリストにあってと書いてあるこの表現をですね、ちょっと新鮮に違った表現で考えていきましょう。
This time, let us try to translate it as thanks to Christ.
今回はですね、キリストのおかげでという表現でこの言葉を読んでみたいと思うんです。
So when we turn to verse 1, we see that as believers, we have become faithful because of Jesus.
一節にはですね、今日のエペソの一章の一節には、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへとありますね。
It is thanks to Christ that you and I are the faithful.
キリストのおかげで私たちは忠実なものと認めてくださっています。
You and I could never be faithful before God on our own.
皆さん自分の力で、本当にキリストの前に忠実だということは難しいですよ。
But because we have received Jesus as our Savior, because we personally trust Him, and because we rely on His Word and live in obedience to it, we are now recognized as the faithful before God.
でもですね、皆さんも私もですね、自分ではできないかもしれないけども、このイエス・キリストを受け取った、救い主として受け取った、そしてキリストを信頼している、そしてキリストの言葉に私たちはより頼んでいこうとする、そして従っていこうとする、そしてそのようなものを忠実なものと認めてくださっているわけです。
In other words, the reason we can be acknowledged as the faithful is entirely thanks to Jesus.
ですから忠実に生きれるということはですね、それこそキリストのおかげで起こり得るということです。
It is through him that we are able to live a faithful life, so we must always give thanks to Jesus.
このキリストの助けによってですね、私たちは忠実な人生を送ることができますね。でもキリストに感謝を捧げるものであるということを忘れないでいただきたい。
When we look at verse 3, we see that God blesses us because of Jesus.
3節はですね、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。キリストにあってと書いてありますね。
It's not because we have some merit in ourselves, nor because we have done anything worthy to deserve His blessing.
何かですね、功績を積んだとか、何かこの神の祝福に預かるに値することをしたとかいう、そういう内容ではありません。
No, it is thanks to Jesus that we receive and enjoy the blessings of God.
でもですね、キリストにあってというこの表現はですね、キリストのおかげで私たちは神の祝福を受け取り、そして喜んでいるわけです。
The blessings of heaven flow into our lives through him.
この天の祝福は私たちの人生に注がれます。
So we must believe in Jesus in order to receive those blessings.
私たちはキリストを信じて、そしてそれらの祝福をいただいているんですね。
It is only through faith in Christ that we can receive the blessings that come from God.
神様から注がれる祝福を受け取るには、キリストにある信仰こそ大切ですね。
Let me ask you, have you received God's blessings?
じゃあ皆さんは神の祝福をいただいているなと感じることありますか?
No. Yes, okay. I'm sure that we have received many, many blessings from God.
私たちはたくさんの祝福を神様から受け取っていますよね。
If so, because of whom have you received them?
では誰からその祝福をいただいたんですか?
Yes, it is because of Jesus. It is thanks to Jesus alone.
それはイエス・キリストのおかげだという信仰ですね。キリストのおかげで私たちは神の恵みに預かっている。
Brothers and sisters, we should always give thanks to Jesus.
ですから私たちはいつもキリストに感謝を捧げるものであるべきですね。
So when we turn to verse 4, we see that God has chosen us in Christ.
4節はですね、神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選びとありますね。選び。
In other words, it is thanks to Jesus that we have been chosen as God's children.
キリストのおかげで私たちは神の子供として選ばれているわけです。
If it were not for Jesus, God would have no reason to choose us.
もしイエス様がおられなかったら、なんで私たちは選ばれる理由が起こるのでしょう。
We as humans are all fallen.
なぜならば人間は誰でも罪人です。
Fallen humanity cannot please God.
この堕落した人間性というものは神を喜ばせるものではありません。
Yet, astonishingly, Jesus came to this world as human and he lived a life that pleased God perfectly.
でもですね、驚くことにイエスはこの地上に人として生まれてくださった。そして神を喜ばせる、完全に喜ばせる人生を送ってくれましたね。
So when we believe Jesus, the one whom God loves and delights in, God chooses us as his children because of Jesus.
私たちはイエス・キリストを信じますね。そしてこのイエス・キリストこそ神が愛し、神が喜ばれた方ですね。ですから神様は私たちを選んでくださり、イエスのゆえに私たちを子として受け取ってくださっているわけです。
So we must give our heartfelt thanks to Jesus.
ですから私たちは心からの感謝をイエスに捧げるべきですね。
So when we look at verse 6, we see that God gives us grace in Christ.
6節のこと、言葉ですが、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光がとありますね。
Grace is a gift.
皆さん、この恵みというのはこのギフトですよ、贈り物です。
It is a gift from God.
神からの贈り物ですね、恵みはね。
Grace is the opposite of human effort.
この恵みっていうのは人間の努力とは正反対のものです。
Usually we have to work hard to gain something.
何かを得るためには私たちは一生懸命働かなければなりませんね。
We have to make an effort to receive a reward.
また何かですね、賞を得ようと一生懸命努力をしなければなりません。
Of course, the Bible teaches us the importance of effort.
聖書は努力をすることをその大切さも教えています。
For example, the Bible says, you reap what you sow.
例えば、巻いたものを刈り取ることになるよという表現ですね。
If you want to harvest in the fall, we must work hard in the spring.
皆さんが秋に収穫を期待するならば、春にですね、実は一生懸命種をまいて畑を耕さなければならない。
We have to sow the seeds in the spring.
とにかく春に種をまかなければ、その時期になって収穫は来ないわけです。
The Bible warns against laziness.
ですから、この怠慢になってはいけないということも聖書は教えています。
The Bible teaches us to work diligently.
聖書はですね、勤勉なものとして働くことも教えています。
And yet, The Bible also teaches us about God's overflowing grace.
でも、それでもですね、聖書は私たちに神のあふれるばかりの恵みについて教えているんです。
Sometimes the outcomes exceed all our expectations and efforts.
時にはですね、結果は私たちの期待や努力以上であるということがありますね。
That is God's grace.
それは神の恵みのようなものです。
And it is thanks to Jesus that we receive this grace.
ですから、キリストのおかげで、実は私たちはこの恵みをいただいているわけです。
It is not because we are good.
私たちが良いものであるからではありません。
It is not because we have done something deserving that we receive God's grace.
神の恵みに値することを何かしたから私たちは受け取るのではありません。
It is all because Jesus. It is all thanks to Him.
それはイエス・キリストのゆえに与えられるものであり、キリストにだけ私たちは感謝を捧げるものですね。
When we look at verse 7, we see that we receive forgiveness of sins in Christ.
7節にはですね、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けていますとあります。
The wage of sin is death.
皆さん、罪の報酬は死ですね。
When we sin, the result is death.
とにかく罪を犯す者は死という結果を招きます。
We are destined to die because of our sins.
罪を持つがゆえに誰でも死にます。
No matter how many good deeds we do, no matter how much we cleanse our bodies,And even in the hot spring, we can remove our sins on our own.
皆さん、どんなにですね、いいことをしましたよとか、どんなにですね、体を洗いましたよ、今日はこんなお金をかけて温泉に行きましたよと言ってもですね、自分の罪を洗い取ることはできないですよね。
Even if we try to wash away our sin in running water, sins as scarlet cannot be cleansed by our own strength.
例えば水道を流しながら一生懸命手を洗う、同じように罪が流されるようにと水で洗ってもそんなことはできるわけではありません。
If Jesus had not died on the cross in our place, we could have not received forgiveness.
イエス・キリストが私たちの代わりに十字架についてくださった。ですから私たちはですね、許しをいただいているわけです。
In other words, we are forgiven thanks to Jesus, and more specifically, thanks to the blood of Jesus.
ですから私たちはですね、キリストに感謝を捧げるものですし、特にですね、キリストが流されたその血潮によって、私たちは罪許されているということですね。
So we cannot approach God while we are still in sin.
私たちが罪を犯しながら神に近づくことは難しいです。
Only after receiving forgiveness and being made clean can we come before the holy God.
罪の許しをいただいた。そしてキリストによって私たちは清められた。そして私たちは清い神の前に立つんです。
So we are made clean by the blood of Jesus.
キリストの血潮によって私たちは罪の許しをいただきました。
So it is thanks to Jesus and because of His precious blood that we receive forgiveness of sins.
ですからキリストのおかげですね。キリストの尊い血潮のゆえに私たちは罪の許しをいただいている。
So let us once again give our heartfelt thanks to Jesus.
ですからもう一度イエス・キリストに心からの感謝を捧げるものでありたいです。
You guys repeat after me. Jesus, thank you.
一緒にね、イエス様感謝します。ちょっとこの表現ですね。イエス様感謝します。ちょっと
せーの、Jesus, thank you.
イエス様感謝です。
So when we look at verse 10, we see that God unites everything in heaven and on earth in Christ.
10節、エペソの手紙1章の10節はですね、一切のものが キリストにあって一つに集められるとありますね。
God brings all things together in Christ.
神様がですね、すべてのものをキリストにあって集めます。
Think for a moment about Japan's own history of unification.
皆さん、日本の歴史を振り返ってみますね。
Japan also had its warring state periods beginning with the Oni War in 1467 and ending with the establishment of the Tokugawa shogunate in 1603.
皆さん、日本の歴史を振り返るとですね、日本はこの争いの時代があって、まあ、それはですね、応仁の乱、1467年に始まりましたね、応仁の乱。でもこの応仁の乱、そしてこの戦国時代っていうのはですね、徳川将軍によって1603年にこのその将軍の誕生によって新しい政治によって終わったわけですね。
After the Edo period, a time of peace began.
ですからその後ですね、江戸時代っていうのは平和の時代でしたね。
In other words,It was Tokugawa Ieyasu who achieved political and military unification.
まあ、徳川家康は間違いなく政治的にもまたこの軍事的にも日本を一つにしましたね。
Under Tokugawa Ieyasu, Japan became fully united.
家康さんのですね、まあ、努力で日本はこの一つとなりました。
Before that, the country had been in constant conflict.
でもその以前は日本にはいろんなところで争いが続きましたよね。
The same is true of this world.
世界の歴史を見ても同じことが言えます。
Human history is filled with wars between people, between religions, between nations, and even between ideologies.
皆さん、世界を見るとですね、人間はですね、戦争を繰り返していますね。この人間間の戦いが起こり、人間同士の戦いが起こりますし、地域の戦いも起こりますし、国民の戦いも起こりますし、またイデオロギーの戦いも起こってますね。
Above all, there is the war between free market democracy and communism.
まあでも世界を今見るとそれ以外にもですね、実は自由経済とか、それから共産主義のそのような戦いもあります。
Debate, conflicts, and disputes seem endless.
ですからそう考えると、議論も起こり、争いも起こり、そしてですね、戦いというものはいつまでも続いているように思います。
But God has provided a solution, a single ultimate solution.
でも神様は解決を与えてくれますね。唯一の究極的な解決です。
What is it?
そうするとそれは何でしょう?
It is Jesus Christ.
それはイエス・キリストだということなんです。
Jesus is one and only one who will bring complete unity in the entire universe.
イエス・キリストこそですね、この地上に完全なこの一致というものをもたらすことができますね。それは地球を覆います。
In Isaiah chapter 9, verses 6 and 7, it says,
これはイザヤの9章の6節と7節でこのように書かれています。イザヤ書9章の6と7です。
For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders.And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing, upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.
これはイザヤ書の9章の6節と7節ですが、ここありますね。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、 永遠の父、平和の君と呼ばれる。その試験は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとあります。
Christ is the Prince of Peace. He is the one who can bring an end to all wars on this earth.
皆さん、キリストはですね、平和の君と呼ばれるんですね。キリストは平和の君ですね。そしてキリストはこの地上の戦いを止めるんですね。
Especially the peace in our hearts, the peace in our families, the peace in our communities, and above all, the peace in the land of Japan.
皆さん、特にですね、私たちの心の平和、また家族の平和、また社会の平和、それにもましてですね、日本の上にも平和をもたらすことができるんですよ。
This peace is because of Jesus. It is thanks to Jesus.
ですから本当にイエス・キリストは平和の君なんですね。イエス・キリストは平和をもたらすことができるんですよ。
Yes, the peace we enjoy here in Japan is because of Jesus.
ですからイエス・キリストのゆえにこの日本でも平和を喜ぶことができるんです。
In verse 11, we see that we have become God's inheritance in Christ.
またエペソの一章の11節ですけども、この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたとあります。御国を受け継ぐ。
To be God's inheritance means that we have become God's possessions, and it also means that God Himself has become our inheritance.
この御国を受け継ぐという言葉ですね。それはですね、神の所有ということですね。神の所有、また神ご自身が私たちのこの相続者になってくださるんですね。
Brothers and sisters, don't you want to possess something truly valuable and precious?
皆さんも自分の人生で本当に価値あるもの、大切だというものを所有して生きていきたいとは思いませんか?
I'm sure no one here wants something of little value, something easily found anywhere, something cheap.
まあ皆さんが生きる上でですね、どこにでもある、またですね、あまり価値のない、どこでも見つけることができる安いものを宝物として生きようとは思わないでしょう。
What we want as our inheritance, what we wish to pass on to our children,must be something truly valuable and precious.
私たちが相続していく相続財産というものを考えると、子供に何を残すのかな。それはですね、本当に価値ある高価なものを残したいですよね。
It could be land, buildings, or treasured possessions.
まあある人にとってはそれは土地であったり建物であったり、また何かの宝物であったりするでしょう。
Or it could be something rare with historical and artistic significance.
またですね、それは珍しいものとか歴史的なものとか、そして芸術的なものの価値、それを残す人もいるでしょう。
But tell me, what value would our lives have if Jesus Christ were not in our hearts?
でも皆さん、もし私たちの人生にイエス・キリストがおられなかったら、どんな価値を私たちの人生で見出すのですか。
Who in this world would recognize us as noble, pure, and honorable, and respect us for it?
皆さん、誰がですね、この世界で高貴で、また純潔で、また名誉あるものとして、また尊敬に値するものとして、誰が 見るのでしょう。
Especially if Jesus were not in our hearts, would God claim us as His own?
もしもですね、イエス様が私たちの人生におられなかったら、心にとどまっておられなかったら、神様は自分のものだと私たちを受け入れてくださるのでしょうか。
Is there anything good in us that would make God want to have us?
もしですね、神様が私たちに願っているものっていうのは一体何なんでしょうね。そしてそれがどんないいものなんでしょうか。
Why would God say to us, "You are mine"?
どのようにしてですね、私はあなたのものだよ、あなたは私のものだよと神は私たちに語りかけるのでしょう。
It is all because of Jesus.
それはイエス・キリストのゆえにですね。
It is all thanks to Jesus.
イエス・キリストのゆえに起こるんですよね。
Because Jesus Christ dwells in our hearts, God looks upon us with favor.
キリストがですね、私たちの心に住んでくださっている。それは私たちを好意的に神が見てくださっていますよ。
Finally, in verse 13, we see that we haveheard the gospel in Christ and have been sealed with the promised Holy Spirit.
13節にはですね、この約束の聖霊をもって証印を押されたと書かれていますね。13節。
The Holy Spirit is the Spirit of God, and if you read the Old Testament, we see that God promised to send the Holy Spirit to us through the prophets.
まあ、聖霊が送られるというのはですね、旧約聖書の中に予言として書かれていますね。
In Joel 2:28 it says,
これはヨエル書の2章の28ですけど、こういう予言が書かれています。
And afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions.
その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見ると書かれていますね。
God promised to pour out His Spirit on us. That is why we call Him the promised Spirit.
神様が私たちに聖霊を注ぐよと約束しているわけですね。ですから約束された聖霊と呼ぶことができます。
To be sealed with the Holy Spirit means that the Holy Spirit acts like a seal or a stamp placed on our, you know, foreheads.
私たちは福音を聞いて、そしてそのことを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されたと今日の箇所を書いてありましたけど、証印を押される聖霊によってですね。
Brothers and sisters,If a letter has my personal seal at the very end, whose letter is it?
皆さん、こう証印を押すということで誰の手紙かが分かるわけですね。
Of course, it's mine.
私の名前であれば私のものです。
A seal shows who owns something, and it also shows that it is genuine, not fake.
この約束の聖霊をもって証印を押されたと書いてありますけども、それはですね、その証印が誰のものかということですね。
God does the same for us.
神様は私たちに約束の証印をしてくれたんです。
Our Father places His seal on each of us when we hear and receive the gospel of Jesus Christ.
私たちはイエス・キリストを信じたんですね。福音を聞いて、その時に私のものだよと聖霊の証印を私たちは受けている。
And what is God's seal?
では神の証印とは何でしょう?
It is the Holy Spirit.
それは聖霊そのものですね。
So when we hear the good news of Jesus Christ and receive Him as our Savior, the Holy Spirit, the seal, is placed on our hearts.
私たちがイエス・キリストの良い知らせを聞いて、キリストを救い主として受け入れた。そして聖霊様が私たちの心に証印を押してくださっている。
It happens when we hear the gospel and accept Jesus as our Savior.
イエス・キリストを私たちの救い主として受け入れるときに起こります。
Anyone without the seal of the Holy Spirit is not God's child.
聖霊の証印を受けていないのは神の子供ではないんです。
And this too is because of Jesus, thanks to Jesus.
これもキリストのおかげで起こることですね。
It shows that we are genuine, not counterfeit.
キリストの証印を押されているというのは本物であるということであって、偽物ではないということ。
We are not fake luxury goods, but genuine treasures belonging to God.
偽物の商品ではないよ。私たちは神に属する本物の宝なんだよということですね。
All because of Jesus. All thanks to Jesus.
キリストのゆえに、本当にキリストのゆえにこれが起こるわけです。
Brothers and sisters, everything we enjoy is by God's grace.
私たちが喜ぶのは神の恵みですが、
More specifically, it is because of Jesus. It is thanks to Jesus.
でもキリストのおかげですよ。こういう表現、皆さんちょっと頭に残してください。キリストのおかげで。
So we should always have hearts full of gratitude toward Jesus.
ですから本当にキリストに向かって私たちは感謝の思いをいつも持っていましょう。
We should seek to repay His grace.
そしてこのキリストのおかげで彼の恵みに応える生き方をしたい。
Like the Apostle Paul, we should live with the desire to repay the grace until the very end of our lives.
パウロもですね、最後まで最後までこの神の恵みに応える生き方をしたいとパウロご自身も願いましたね。
Let us all pray.
ではお祈りをいたします。
Father God, we thank you for sending us Jesus.
イエス様を私たちに送ってくださって感謝をします。
Thanks to Jesus, we enjoy our salvation.
キリストのゆえに私たちは救いを喜びます。
It is thanks to Jesus we enjoy all the blessings from you.
キリストのゆえに私たちは多くの祝福を喜びます。
Father God, help us to give thanks to Jesus always.
キリストに感謝を捧げる人生でありますように。
In Jesus' name we pray.
イエスの御名によって、アーメン。